民主主義って言うけどね、もう思いの自分を主張しようという民主主義よね。それで多数決で何でも決めようというね、これ間違いね。偽の民主主義。感謝の自分を生きる本当の民主主義は、神様の御心だけを第一にするのよね。自分の意見も何も言わないね。神様の御心だけが輝き出たらいいっていうね。だから一瞬にして主義一決して決まるの、本当の民主主義はね。そこに神様の御心だけが去ったら、お互い意見なんて言い合って多数決で決める必要全然ないのね。瞬間に決まる。我のないところへ神様がすっと降りてくださる。天皇陛下っていうのは自分を出さない、我を出さないよね。我の少ない方を、ね、お手本として示してくださってよね。そこに神様の心はすっと降りるのね。日本民族は大体そういう民族なのね。和の民族っていうのはね、自分っていうのを主張しないの。私が私がっていうのはないのよね。日常の言葉、どういう言葉を使っているかと見て分かるじゃない。子供でも学校へ行くんで、私が行ってきますって言わないよ、日本人はね。もう行ってきますだけね、私を省略してるよね。学校が帰っても、私が帰ってきましたって私は言わないよ。何まで悪い。極力自分を出さない生き方をね、選んで取ってるんだよね。だからみんな神様において全て一体なんだっていう気持ちが根底にあるんだよね。手の指でもそうよね。私は親指だって言うと我が出てるのよね。一つの神様のこの指なんだって言えばみんな仲良し。だから西洋の方から流れてきた偽の民主主義にね、みんな惑わされるところがあるじゃない。元からの日本の生き方が正しいね、中和させる民族だから、だから自分を主張しないっていうのは正しい、ね、ありがとうございますってね、こう神様の御心だけを輝くように。そうすると神様の輝きは周りの人の思いを消してしまうから、我を主張できなくなってしまう。そこが神様の徳の力やね。人は徳がないと周りの人を従わせることができないよね。だから神様の徳をいただいたら周りの人がすっと従ってくれる、変わってくるんだよね。だから自分の意見をいくら言っても反発して聞こうともしてくれ、普通はね。でも徳の力があったら、あの人のためだったら命でも投げ出して素直に入って従ってくれるよね。だから天皇陛下にみんなついていこうというのもそういう徳のある、あのない生き方を取ってくれるからついていこうとするだけで、これが先生君主みたいに我を使用して贅沢してたら誰もついていかないよね。だから今まで立派な人大勢出てるよね。西郷さんでもね、あのない生き方を取ったからみんな命投げ出して西郷さんについていったとかね。神様は周りの人の幸せに必要なものを的確に与えようとするけど、思い通りにはしようとしないね。あいつの願ってる欲しいものを与えようとしないね。必要なものだけを与えようとする。ちょっとだけ違うの ね、 違うね。人にお金貸すとき、例えば 1% 嘘をつけるでしょ。そうするとこの借りた人を今度人に貸すとき 2% つけるわね。またその人がお金を貸すとき 3% になるわね。多分 1% ずつぐらいはね、利息上げていくわね。だからその利息をつけたらみんな不労所得よね。不労所得っていうのはマイナスで借りになって重いになるのね。だからそういうお金に次から次へと重いが積み重なってついていくわね。何回か循環するうちに 100% ぐらい利息ついてる。すると人と人とこう与え合いやならないのよね。奪い合いになるんですよね。 利息つけた分だけね、しっかり働いて余裕を作って貯金しといたのを困ってる人に助けてね、一時的に助けてまたその人が働くようになったら返してもらってっていうね、利息つけずに済んだったらいいのよね、まあ、本当の助け合いよね。それでもまだ思いの世界よね、それはね、無償で与え尽くす世界じゃないもんね、返してもらうから ね貸し借りの世界だから。でもそれでもマシよね、まだね、利息つけなかったら働いた分は返してもらえるっていう感じよね。でも不労所得になるともうダメね、働かんと手に入れたお金って全部大きいマイナスよね、思いいっぱい出てくる。だから宝くじ当たってもあかんね、まあ、口で買ったお金なんてダメよね、歩く前だから全部マイナスいっぱいね、思いいっぱい出てくるね。だから商売しても儲けすぎたら全部ダメね、儲けすぎた分だけ余計俗ついてくるからね、思いがいっぱいかぶさってくるね。だからこの世はみんな思いのかぶせ合いみたいになってるね。最初は少ないように思うんだけど、やり取りしてるうちにどんどん思いいっぱいついたものをやり取りする。だから人に助けてもらって表面だけ見てると後ろに嘘ついてるの気づかんのね、 100% するかもしれないね。表面1万円借りたらするでしょ、100% 利息ついてたら2万円返さないよ、これ 1000% になってるかもしれんね。それは見えないやろ。だからお金にどれだけ思いがついてるかって見抜かなかったら、氷の利息をつけたものを借りてる。だから表面の額じゃないのよね、こう無利子でって言ってないからね思いの世界はそうだよね、利息ついたままをやり取りしてるから、こう知らないと集まないよね。だから大工さんで家建てる仕事するでしょ、どういうお金を持ってる人から仕事もらうかで違うのよ。強盗してきてね、取ってきたお金で仕事頼んでくる人があるかもしれない。そういうお金もらって仕事したら、もらったお金に思いいっぱいついてるから、その仕事をしてお金もらったことが大きいマイナスになる、思いっぱい手をあんなんから。見抜きにくいけど見抜かないとダメね。だから思いの世界にいてる限り、その影響を受けるじゃない。思いを波あってかぶってしまうじゃない。だからその思いをどうして消してもらうかっていう方が一番大事よね。だからこれ人からの助け受けない方がいいね、本当。人の助け受けたら損するね。子供でも親から助けてもらったら損する。親の思いいっぱい背負わんのよね。また親がどういう働きをしてお金手に入れたのかによってね、大きく違うじゃね。ボロ儲けして手に入れたお金だったらお分いっぱいついてるから、そのお金でいろんなもの買い与えてもらったら思いいっぱい子供が背負うから、子供が心狂ってくるわね。親不幸になるぐらいじゃないわね。心狂ってしまうね、子供がね。だから子供は親のお世話にならないで内職やアルバイトして自分の食べるぐらい働いて稼ぐぐらいがいいよね。そしたら余計な思い背負わんで済むから、心まともになって能力出てくる。だからどれだけ思いを背負うかどうかを見極めないと損するよね。だから同じ助けでも神様を通さないとダメなの。神様を通すと必要なものは神様が与えてくるから、光で思いを消してくる。だから必要なだけに絞り込まないと思いを背負ってしまうよ。もうこれだけは絶対必要というものに絞り込んだら、それは神様が与えてくれるから、思いを消して光に添えて与えてくる。でも自分が欲しいというものはみんな思いをいっぱい背負うね。欲しいものというのはダメよね。贅沢には特に損よね。思いいっぱい背負ってしまうから、あと大変よね。だから人からいろいろ助けてもらうよりは、助ける側の方が得する。思いを背負ってもらえる、逆にね。自分の持ってる思いを背負ってもらえるよね。 ったらその手を合わせたら相手が迷惑するけど、それでも自分の心はちょっと明るくなる。だから思いのやり取りよね、それはね。でも思いを消さないと本当の意味でな、自分も人も幸せになれないから。だから思いを預ける場所はどこかやな。だから思いを消してもらえるところへ預けないとダメだよね。そしたら消してもらえる。だからお釈迦さんなんかは別名供養に応じるっていう防具っていう名前つくのね。防具っていうのは人からの供養を受ける資格がある人っていうね、それは思いを消せる人だ。だからみんなからいろいろ供養を受けても大丈夫なのね。みんなの思いを消してあげられるから、消してあげるために供養を受ける。でも普通そういうのは消す力なかったら受けたらもう大変な目になるわね。だからいろんな宗教団体見てたらよくわかるけど、最初は純粋に人助けて思って始めたところがね、お金をかき集め始めたら今度お金についてる思いいっぱいかぶってしまって、消せなかったらみんな心狂っていく。だからどんな悪いことで平気でできるんだろうね。だそういうのがいっぱいあるじゃない。だからその辺やっぱりしっかり見極めないとな、自分が大きい間違った道を歩んでしまうわね。でも一番いいのはやっぱり神様の中へ飛び込むことでしょ。だから本当の神様の助けっていうのは神様の教えとして解いてこないの、本当はね。それはまず自分が感謝の世界に飛び込んだらよくわかるけど、思いの世界が教えがあるの。感謝の世界は教えはいらないのね。神様に感謝して恩返しの心で自分を与え尽くしたら神様と一体化していくのよね。神様と自分とは別個にならないよね。神様が自分の中に入ってくるから、教えとして入らんでも神様が自分として出てきてくれるからピタッと一つになる。神様と自分と離れてる限りは大したことないんだよね。ちょうど太陽と自分があってね、太陽が見えたからって自分が太陽になってないですね。太陽の光を感じてるけども自分は太陽じゃないよね。一体化してないからね。でも本当は神様一体化しないと寝落ちないもんね。だから感謝の世界はそうよね。自分の全てを神様に捧げ尽くして与え尽くすから、古い自分を消してもらって神様が自分の中にずっと入ってくるね。新しい自分として出てくるね、神様が。だから教えでこうしなさいああしなさいって左右してもらわない、そんなね。神様がずっと降りて全部してくれる。別人のように生まれ変わる自分よね。これを繰り返すとね、大きい神様としての自分になってくる。だからもう常に恩返しの心で与え尽くして古い自分を消してもらって、新しい大きい神様が次から次へあなたに出てきて置き換わるような感じよね。それを絶対の中心に向かって繰り返すんだ。だから U ターンを繰り返してるわけよね。絶対の中心に戻る U ターンを繰り返すわけね。そして絶対の中心にどんどん近づいていく。感謝の世界はそういう世界でね、まず恩返し一筋の世界ね。その働きがどんどん大きくなってくると、絶対感謝の世界よね。それは絶対奉仕の働きができる時の姿よね。最初の恩返しは能力ないから、何の恩返しにてもお返しできないよね。でもだんだんと神様に助けてもらって神様が大きく入ってくると能力も出てくるじゃない。そうすると絶対奉仕になってくるよね。それで絶対奉仕になったら絶対感謝の世界になるよね。大きく与え返せるから大きくなっていく自分がね。だから絶対奉仕にまで進まないと絶対感謝の世界の住人にはなれない。アマテラスの神様として自分には戻れない。まだね、悟りへの道を歩み続けるんでもまず感謝の世界に飛び込まないと、まだ入門も弟子入りもしてない。思いの世界はどこへ入門したってダメよ、偽物だから。どこへ弟子入りしてもダメよ、偽物に弟子入りしたって何の役に立たないよ。 本当の入門は感謝の世界入門して本当の神様に弟子入りしないとダメだね。思いの心では入門も弟子入りもできないよね。まずそれは利用しようとする心で入ってるだけだから、恩返しの与え尽くす心でなってないよまだね。だからまず自分が感謝の心に戻らないとね、感謝の心に生きないとダメね。感謝の心になって、感謝一筋の心になって初めて感謝の世界に入門よね。これは恩返し一筋に生きる生き方よね。これでまともに神様を見つめなあかんよ。宇宙の大神様が本当の師匠ってならないとね。それで自分の成長に応じて神様が変身して出てくる。別個の神様が追加で出てくるんじゃないの。これで思いの世界の話だね。いろんな神様が出てきて助けてくれるというのと思いの世界、ね、宇宙の大神様が自分に合わせて変身して出てきてくれるのは一体だから一貫して宇宙の大神様だけが自分の師匠にならないと本当弟子じゃないよね。だから本当に正しく入門して正しく弟子入りしないとね、その時から神様の本当の助け入ってくる。だから神様の助けっていうのは教えを説いてもらって導いてもらうのも違うんだよね。神様の全てをいただくのが本当の助けよね。神様が自分となって出てきてくれたら本当の助けよね。ピタッと一つになるのね。その自分がどんどん大きくなっていくね。神様がいつも入ってきてくれたら、そしたら本当の弟子入りだね。だから神様に入ってもらうために恩返しの心にならないとダメね。自分の全てを与え尽くさないとね、古い自分全部神様にお返ししないとわかんないね。それを消してもらわないとダメだから、思いを消してもらうっていうのと違うのね。光の自分も消してもらわないとダメ、まだ小さいからってね。小さい自分を消してもらって大きい自分に変えてもらわないとね。だから今思いを持ってるか、思いを消してもらうためにっていうのはまだ神様のためには何もなってないじゃない、ね、マイナスの汚れをいっぱい神様に預けてるだけで、それでも消してくれるんだけど、でも感謝の世界に入ったら同じ光の自分でも小さい自分を消して大きくしてくれるね。それが本当の生き方よね。小さい自分を神様に返して大きい自分に置き換えてもらうのが本当の弟子入りですね。なんか思いを消してもらうのはなんか目的じゃないのね。それはまだ弟子入りでも何でもないよね。だから自分を与え尽くす対象を決めないとダメね。人のためにこれ与え尽くしてもダメよね。まず思いを消してくれないね。光の自分でも小さい自分を消してくれない。与え尽くす大事は中の神様でないとね、もう一貫しないとダメよね。そこはね、思いも小さい自分も全部どんどんどんどん与え尽くして消してもらえばいいだけよね。思いの心来てるときはダメよね。与え尽くさないから、そしたら消してもらえないから、いつまでも思いの心になる小さい自分になってしまうもんね。肉体も関係ね。心の状態が全てをプラスに見る心になるね。全て輝いて見えてくる心になったら、肉体も輝いて見えてきたらいい。一つの道具よ、肉体はね。道具が悪いんじゃないよね。道具の中に何が入ってくるかの違いね。光の自分が入った光が輝いた道具よね。思いの心が入ったら汚れた道具になってしまうわね。思いの世界では悟りへの道は山があって、麓から道がいっぱいあって登るような感じにするじゃない。どっから登ってもいいんだと思っているよね。思いの雲の下の世界よね、それね。でも頂上まで通じてない道全部ね。本当に高い山へ登ろうと思ったら、頂上を極める道は1本か2本よ。あとは断崖絶壁よ。雲の下で、麓ではね、道がいっぱいあるように見えるだけね。でも頂上を通じてる道はないの。だから本当の悟りへの道はもっと険しいよね。 だから一本に絞り込んでこないと登れない。だから何が本物かって見極めないと、本当に一つに絞り込んできて初めて頂上へ登っていける道になるね。だから本当に神様が用意している道があるわね。悟りへの螺旋階段ね、こう道ちゃんと用意されてるけど、その一本道を見つけなダメ。だからこの世にはないの、ね、思いの世界の道は通じてないまだね。まず感謝の世界に入って神様へ弟子入りして、それで神様が導きに出てくるわね。その自分でないと見つけられないよね。中の神様へ弟子入りして初めて一本道へ導いてもらえる。物の外いろんなもんがあるね偽物のもんが世界の宗教の教え全部勉強して何が分かるかっていうね、何も分からない、迷うだけなの。みんな迷うよ、どれがいいか悪いか区別つかなくなって迷うだけよ。本物は別にあるの。自分が感謝の世界へ入って恩返しに来て本物を発見できる自分に変えてもらうの、神様によって。だから宇宙のお神様ただ一人に弟子入りしないとダメよ。それだけが唯一無二の方法。だから思いの世界の生き方じゃ全然ダメよ。この世の親や人に何本恩返しだって思いは消えないよ、全然ね。これ借金返しだから恩返しと違うからね。いくら借金返ししても利息がどんどん増えてるから、そんな借金返しぐらいでは利息を帳消しにもできない。思いどんどん膨らんでいくね。だから神様への恩返しに行けて初めて思いを消し続けてもらえて少なくなる。これしっかり見極めないと思いは全然減らない。甘くないよね。利息ついて増え続けてるんだからね、思いはね。一日休んだら倍々に増えてるかもしれないからね。だからどんだけ働いたからって消えるわけじゃないよね。だからもう神様に預けて消してもらうから、だから神様への恩返しよね、神様への絶対奉仕。これで預けないと預ける方法ないわね。本当に神様への恩返しだけに来てるかって見たらね、違う。思い負けてしまったらそれで全然正反対になってるから、だから思いを預け続けないと消してもらえないのにね。逆に思いの準備切って思い積み重ねればっかしになるじゃない。だから一日のうち一分でも本当に預け切れたら動き消してもらうよ、そのチャンスを利用してね。それで他の時間また思い積み重ねるじゃない。本当に預ける時間を増やさないとね。本当に預けると本当に命投げ出さないとなるよね。この命神様に捧げますっていうところまでいかないと預けきれんよね。本当に思い預けるまでいかないから、だからいつも思いを消してもらうためにこの命を全てを預け切って捧げ尽くして絶対応じに切るんだという気持ちが大事よね。そしたら思いを大きく預けて消してもらえるね。でも氷の無限の借金もし抱えてたら自分でいくら働いても消せないじゃない、返せないよね。これを神様が肩代わりして全部消してあげようって言って出てきてくれる。あとは預けるだけだな。だから預ける方法が神様に心向けるためにありがとうございます祈ることは唱えないとダメよね。それで恩返し通すに生きないとダメ、ね、それさえできたら預け続けて消してもらえる。その他に方法があるんだったらいいけどないわね。難行苦行したから消えるんじゃないよね。ちょっとは消えるけどね、利息も返せない。だから本当に神様預け切ったら全部消してもらえるから一番優しい道なんよ、預け切れたら。でも預けきれなかったらそんな甘い話はないのよ。 神様は預け切る、選択してくる、命を捧げてくるっていうのを待ってるだけよね。でも思いの心は邪魔してくるよ。悪魔やサタンという姿でね、甘い誘惑を加えてくるよね。そこまで天でも助けてもらえるようなんて甘いことを言うてくるよね。そんなことないよ。神様に本当に預けきれないと消えないよ。難しなかったんだけどね、本当はね。神様から出てきてはすぐに U ターンして神様の中に戻ってたらいいの。離れた原因は伊達に流れたから。中心に近いほど早く恩返しに行きなあかんのよね。川の流れでもないじゃない。川の流れに逆らって上流へ登ろうと思ったら一生懸命泳がんのダメじゃない。泳がんかったら流されていくよね、あるいはね。もう一つ真剣な努力がいるんよね、神様の方へ戻るためにね。だから全力で限界破って身を粉に働かないとあかんのにね、神様のために行ってね。それが小さい自分を消し切るのね。船で輝いた自分に変えていくのね。だから働かないとダメよね。働くというのは旗を楽にするというんだけども、全体のための方針よね。身を粉にして働かないと限界破りをせんとだ。みんな楽したら喜んでるけど逆なのね。思いの心は怠けて喜ぶんだけど、感謝の心は正反対よね。働いて喜ぶのが感謝の心ね。恩返しに生きて喜べるのが本当の感謝の心だから、それは神様の本当の心ね。だから働いて働いて喜べる心になってこないとダメね。それは神様が入ってきてる神様の心ですね。神様は困ってる人を助けるのは人助け言わないね。神様が困らせてるのになんで邪魔するのって言われるよね。困ってる人を自分の力で立ち上がるようにさせなあかんのね。働いて人助けできるようにしていかないと人その人幸せになれないね。助けてもらってる間はダメだから、困ってる人を助けるのは間違いない。せっかく神様の与えている苦労を取りに行ってるようなもんだから、邪魔しに行ってるかもしれない。そんな人助けって言わないよね。全体への奉仕だ、絶対奉仕だから、全体を共和させる本当の働きをしないとね。人を贅沢にさせるのも違う。
共和させるっていうと具体的に言うと、
だから神様をいっぱい出さないとなるよね。神様出てこないと調和しないから、だから神様が出てくるようなお手伝いしないとなるね。だからしっかりプラスの言葉を使って祈り続けて、神様へ心を向けて自分の全てを神様に尽くして、神様が降りてきてくれる働きをしないとね。それでまた人にも神様が降りるように助けないとなるよね。神様は働くことが喜びよね。それも無限のスピードで無限の働きをして、無限の素晴らしいものを作り出してね、絶対世界でそうよね。だから喜びない。で、思いの世界怠けて喜んでる。何もせんと怠けて楽してね、与えてもらうばっかりして喜んでるね。そんなのは偽物の世界でね、正反対よね。思いの心と感謝の心を捉えるね、考え方が全部正反対でね。自分が感謝の心になったらよくわかるよね。全部捧げ尽くして絶対奉仕するのが本当の幸せ、喜び、本当の自由なんよね。だから自由の考え方も感謝の世界と思いの世界正反対よ。思いの世界は自由というのはわがままな自由を喜んでいるね。自分勝手なことをして、あ、これが自由だって喜んでいるのは思いの世界よね。でも感謝の世界は正反対よ、本当にね。自分の全てを捧げ尽くして絶対奉仕して初めて周りから全部から自分の自由を守ってもらうんですね。